と高く崇められ永遠の住まいにする、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられ、私は高く聖なるところに住む、こう砕かれてへり下った人と共に住む、へり下った人の霊を生かし砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それではどうぞお立ちください。賛美を賛美しましょう。賛美歌の164番です。賛美歌
神の御意に座したまえ。かしこより来たるけ、生けるものと死に至るものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の532番。
違ってますね。大体賛美歌ですね。すいません。これを歌います。
我が神、どうして私 私をお見捨てになったのですか。
遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも。
我が神、昼は私が呼びます。しかしあなたはお答えになりません。
夜も私は黙っていられません。
けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。
私たちの先祖はあなたに信頼しました。
彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。
彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。
彼らは
あなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。
私を見る者が皆私をあざけります。
彼らは口を尖らせ頭を振ります。
主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。
彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。
私の力は土器のかけらのように乾きき、私の舌は上顎にくっついています。
あなたは私を死の塵の上に置かれます。
犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、
私の手足を引き裂きました。
私は私の骨を皆数えることができます。
彼らは私を眺め、私を見ています。
彼らは私の着物を互いに分け合い、
私の一つの着物をくじ引きにします。
主よ、あなたは遠く離れないでください。
私の力よ、急いで私を助けてください。
まことに主は悩む者の悩みを下げすむことなく、いとうことなく、御顔を隠されもしなかった。
むしろ彼が助けを叫び求めたとき聞いてくださった。
大改修の中で私の賛美はあなたからのものです。
私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。
悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。一緒に。
あなた方の心がいつまでも生きるように。
では祈りの時を持ちましょう。最初にお札口から導いていただきます。
お祈りしましょう。主よ、あなたは悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。まことに主よ、あなたの御顔はいつも私たち一人一人に注がれております。この一年もここまでこのように歩んでまいりました。私たち一人一人の霊的な状態はあなたがよくご存知です。願わくはこの詩に歌われているように、私たちが助けを求めてあなたに叫ぶとき、あなたが聞いてくださいという経験を、私たちがこの新しい1週間もしていくことができますように。願わくは私たちの顔をあなたに向けさせ、あなたの御霊によって私たちの心を奮い立たせて、私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たしますと、この詩人のように主の前に今ひとたび私たちが誓いをなし、あなたへの誓いを果たすことができるように、どうぞあなたが願っていらっしゃる歩みをこの1年導かれましたように、新たな年に踏み出していかれますようにお願いいたします。今日礼拝に集ったこの一人一人の方たち、あなたからの豊かな祝福がありますように。また今日事情で礼拝に来られない兄弟姉妹がありますが、どうぞ各々の場所にあってもこの主の日を礼拝の心を持って過ごせますように、各々の場所で支えてください。それでは1週間の歩みの中で曲がったところ、
傷のついたところ、どうぞあなたの前に隠すことなく、私たちが心を開き、あなたの光の中に差し出していき、あなたから清めと許しとまた癒しを受けることができますように。願くばこの礼拝が始めから終わりまであなたの御心にかなうものです。あなたの願われるような礼と誠を持ってあなたを礼拝する。そんな礼拝となりますように。あなたの名で呼ばれるこの集いのただ中にあなたが臨在を豊かに表し、一人一人にお触れください。あなたが天の窓を開いて豊かな恵みを持って我らの祈りに応えてください。そして私たちの心の中のうめきさえも御霊が取りなしてあなたのもとに届け、またあなたから豊かな恵みを持ってその叫びに応えを賜りますように。希望と喜びを持って新しい年に踏み出していかれますように。どうぞ今年最後のこの礼拝を豊かに祝福してください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。
それでは私も共に祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが私たち一人一人の祈りに真剣に耳を傾けていてくださることを感謝いたします。あなたは我らの祈りを聞き、その祈りの求めに答えを賜り、そしてイエス・キリストの名のゆえに我らの一つ一つのどんな小さな祈りさえも聞いていてくださることを私たちは信じ、皆をあがめます。私たち一人一人があなたの子供とされていることを感謝いたします。一人一人があなたの恵みを共に受け継ぐものとされていることを感謝します。願うくはあなたの豊かな祝福がこの祈りの答えとして私たち各々に与えられますように、またそれを信仰を持って私たちが望み、またそれを幻として描いていくことができますように。あなたの御業がなるとき、私たちが主がすべてを成してくださったと、あなたの皆を高らかに迎えますように。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それではこれで歌いましょう。どうぞ、
はい、どうぞお立ちください。輝け主の栄光、その歌を歌って感謝します。 Thank you. 爪を持っていらっしゃる方です。神が共にいますというお名前です。このイマヌエルという方が私たちと共にいてくださるのを心がけながら次の歌を歌いましょう。イマヌエル、麗しい君です。
神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの聖徒たち、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上に 神はキリストになって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼に立って選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによって自分ご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血によるあがない罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストによって天にあるもの、地にあるものがこの方によって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証言を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためである。神の栄光が褒めたたえられるためです。以上です。
はい、どうもありがとうございました。それでは御国を受け継ぐ人と題しまして、お座りして見せていただきます。
皆さんおはようございます。黙示録をずっと連行していて、13章の半ば途中まで来たんですけれども、年が改まって、2018年がスタートするときに、神様は私を通してもう一度、教会について、そして、私たちクリスチャン生活をしっかりとその土台を確認し確立させなさいということを私祈りの中で示されましたので、連行を一時、ストップして、エペソ書を学ぶことにします。だいたいそんなに長い手紙ではないので、1ヶ月ちょっとで、学び終える。そうしたらまた黙示録へ戻りますので、黙示録ばっかりやってるとね、だんだんだんだん暗くなってくるんですよね。どんどんどんどん世の中に災害が起こって、最後にはサタンが出てきて獣が出てきて、そして悪がもう本当に地上が真っ暗闇になってしまうと。で、その真っ暗闇の最後にイエス・キリストが突然グロリアス・アピアリング、栄光が現れる。それが黙示録の醍醐味なんだけど、でもずっと礼拝でそればっかりやってると礼拝がだんだんだんだん暗くなってくる。やっぱその暗闇の向こうにある本当の救いのね、喜びをどっかでやっぱ確認しておくようにと神様は願ってらっしゃるようです。 それで今日はエペソの一章をあげました。皆さんはエペソ人への手紙を好きですか？時々新約聖書でどの書が一番好きですか？私は福音書だとヨハネが好きで、マルコもいいな、いやルカも捨てがたいもうどれもいいんですけど手紙の中では割とこのエペソ書が割と好きなんですね。好きだから選んだんではないんです。エペソの手紙っていうのはここ最初忠実なエペソの生徒たちへと書いてありますが、実はこのエペソのっていう言葉が取れている写本がたくさんあるんです。ご存知の方もあるかもしれませんが、聖書っていうのは原本が残ってない、パウロの直筆、まあ、当時でもパウロは自分で書かずにほとんど初期に書かせて最後にサインしたんですが、それでもそのオリジナルって残ってないんですよ、ありがたいことに。多分残っていたらそれがなんていうかお宝になりますよねそしてみんなはそのパウロの手紙を祭り上げて偶像化していくでしょ。ありがたいことに旧約聖書も新約聖書も原点って残ってないんですよ。モーセの石の板残ってませんよ新約聖書、パウロや他の人たちが直筆で書いたものって一つも残ってない。全てが写本になりました。そして多くの人たちがその手紙を書き写してそれぞれの教会で読んだんです。でも特にこのエペソの手紙っていうのは非常に多くの教会に改ざんされて教会の土台とされていた手紙らしい。それでこの一節のところ新改訳だと星印がついていて、忠実なエペソの生徒たちへって書いてあるけど、このエペソのっていうのが落っこちてる写本がたくさん、つまりいろんな教会をこの手紙が改ざんされて、みんながこの手紙はうちの教会向けだというふうに読まれるようにそのエペソのっていう言葉を取っちゃった、まあ、そういう写本がたくさんあるんですね、まあ、そういうわけでこの手紙は私たちの教会に対しても語られているんだ。いやこの手紙こそ私たちが教会というものをどういうふうに捉え、そして教会生活をどのように立て上げ、そして教会がどのように活動していったらいいのかということの土台になっている手紙なんです、まあ、そんなわけで、このエペソ書は私たちの教会に向けても語られているということをまず一つ今日覚えましょう。で皆さん教会って言いますが、うちの教会どうですか？玄関あたりでね、ボロとか最近ちょっと上のところがね、この建物を建てたのペテロ建設っていうね会社なんですが、クリスチャンの不動産のね建てる業者さんですけれども、でもペテロってもともと漁師だからあんまりそんなにこううまくないのかな。ちょっと上のところが構造上無理があって、雨水が溜まってね、玄関の上のところちょっと気をつけてください。板が外れて落っこちてきて、今までに 2,3 枚落ちてきてますんで、そのうち修理しなくちゃいけないと思っているんで、うち大工さんの方もいらっしゃるのでちょっと今度相談しようかなと思ってるんですけども、でも教会っていうのは私たちは建物ではない。よくねあそこに教会ある、神話2丁目行くと教会あるようなって言いますけれども、でも教会っていう言葉が建物の意味で使われることは聖書ではありません。教会は人々なんです。で教会と訳されている言葉は聖書の中ではエクレシアという言葉です。エクレアじゃないよお菓子大好きな方ね、エクレア美味しそうだなって、間違って覚えないから、エクレシア、エクレシアとかエクレジアと言われます。エクレシアで、エクレシアっていうのはもともとは呼ばれた人々っていう意味なんです。召集された人々、呼びかけられて集められた人たちのことをエクレシアって言ったんですね。教会は神様に呼ばれて呼び出された人たちのことを言います。ですからエペソの教会という時にもエペソにある神様に呼ばれた人たちの集まり、だから私たちは三郷にある
神様に呼ばれた人たちの集まり、そういう意味でエクレシアなんです。そして教会には他の集まりとは随分違った点があるということを、パウロはまずこの手紙の最初で私たちに教えようとしているのです。教会の特徴っていうのはまず何かっていうと、神様の愛を受けて、そして神様を愛する人たちの群れだということですね。3節でパウロは1節2節は挨拶ですね、の手紙に特有の挨拶です。3節からパウロはそのエペソのこの教会の人たちに向かって、本当に、教会って一体どういうものなんですよということをずっと語っています。3節ご覧ください。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと言いました。エクレシア、神の教会っていうのは神様の祝福を受けた人たちなんだということです。皆さんこの1年が、やがて今日晦日ですからね、過ぎ去ろうとしていきます。この1年振り返られて、祝福があふれていましたか。司会の方がね、たまたまね、いろんなざわざわするようなこともあったけれども、でも穏やかに守られて、そして来年も平和でありますようにおっしゃいました。ただそれはこの世の中の挨拶ですね。教会はさらに上を求めなければいけません。教会は神様の祝福が豊かに与えられている群れであるはずです。すべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたとあります。だから私たちが教会を評価するとき、そして私たちが新しい教会の1年を展望するとき、そこに私たちが目を留めなければいけないのは神様の祝福です。さあこの1年、神様は私たちの教会をどれほど祝福してくださったでしょうか。まあ、私たちの教会というとなんか一言みたいですが、私たち一人一人がエクレシアです。私たち一人一人のこの1年の歩みがどれほど祝福されたか、天にあるすべての霊的祝福をもって祝福されたか、それがどれほど各々自分自身の実感を持って味わわれたかというところが大事な点だと思いませんか。私たちは祈る、これは神様のくださった霊的な特権です、祝福です。私たちに与えられたイエス・キリストというお名前によって私たちは祈ることができる。私たちはこの1年祈ってきました。祈ってきたよね。そしてその祈りが天に届いた、届いてるんですよ。虚しく独り言言ってるわけじゃないです。なんかブツブツブツブツ愚痴ってるわけじゃないです。祈りはまっすぐに天に向かって語られるものです。そこにいらっしゃるキリストを通して、キリストの左にいらっしゃる天の父なる神様に向かって私たちの祈りはまっすぐに上っているものです。その祈りが天に届き、そしてその祈りに神様が豊かに応えてくださったことを今年どれほど体験することができたか。私たちはこの一年一つ一つその恵みを数え、そしてそれに感謝しつつこの一年を締めくくっていこうではありませんか。私たちは御言葉を通して祝福されています。祈りとともに私たちは御言葉の生活をしてきたと思います。私たちはこの一年どれくらい聖書の言葉によって支えられたでしょうか。聖書の言葉が私たちの心を捉え、辛いとき、悲しいとき、傷んでいるとき、主が私たちと共におられること、そしてどんな困難の中でも暗闇の中に光を与えてくださること、寂しいときに共にいてくださること、教えられながら教えられながら、その御言葉によって実感として支えられてきたならば、私たちは本当に霊的な祝福を今年受け取ったと言えるでしょう。そして私たちは、交わりをしてきました。お互いが祈りの 課題を分かち合い、そしてその祈りの結果を分かち合い、そしてお互いに励まし合いながらイエス・キリストに愛していこう、イエス・キリストに仕えていこうと、どれほど一歩一歩と踏み出していけたか、そのような交わりと、そして信仰の実践を通して私たちがどれほど祝福を受けてきたか、それ見てね、あったっけとうん、どれほどだととかね、おのおの多分温度差あると思います。それぞれ違いがあると思います。でもどこかでこの1年、私は祈りの面で、御言葉の面で、そして証の面で、どれほど私たちは神様の霊的祝福を受けてきたかな、そのことを一つ一つ私たちが自分自身の評価として、別に牧師は評価しませんので神様が評価しますので、神様の前に感謝と賛美を捧げることができるか、私たちが今この年の締めくくりの時に振り返ってみるのはいいことだと思います。そして新しい年はどのような祝福が待っているだろうかということを、そのことを踏まえながら、踏み出していけたらいいなと思います。4節、その霊的祝福の中身をさらにパウロは細かく言っています。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、まあ、彼ってキリストのことですね、見前で清く傷のないものにしようとされましたとあります。霊的祝福の中には私たちが清く、そして傷のないものになるということが含まれているということです。皆さん、自分の人生が清められていくっていう実感、この1年ありましたか？前よりも罪をいくつか捨てることができたなという実感を持ってらっしゃる方があったら、その人は霊的な祝福を受けているということです。もちろんこの地上では完全にはなれませんよ。地上では完全に向かって近づいていきますが、でも完全に清められ尽くすことは多分ないでしょう。いや、きっとないと思います。なぜならそれは私たちがイエス・キリストのもとに引き上げられるときに起こるからです。それを、神学用語では栄華っていう、栄に変わる、栄の姿に変わりっていう、栄華って言いますね。でも私たちがその時まで地上の人生を歩みながら、人生が、生き方が、そして考えが、思いが清められていくという経験を聖華と言います。聖法人ホリネスですね。その成果を私たちが経験していくことも霊的な祝福だと思います。皆さん、この1年間神様に罪の告白いっぱいした？私はいっぱいした。本当にダメな人間だなっていうのがね、年々わかる。本当にだらしない人間だなっていうのが年々わかる。本当に怠けたい人間だなというのが年々わかる。そして愛のないものだなっていうのが本当にわかる。私たちは本当にクリスチャンになればなるほど自分の罪深さが分かってくるんです。ありがたいことに。クリスチャンになる前はどっかで罪に気づいたからクリスチャンになったんでしょ。我々は別に教会と女の子と付き合おうと思ってクリスチャンになったわけじゃないでしょ教会行くとね、可愛い女の子がいっぱいいる、なんか面白そうだ。今年ね、年末にかけて Twitter っていうのあるでしょ。あそこで世田谷の神馬キリスト教会がすごいツイートしてるんですよ。検索してみてください。で、その神馬のツイートがすごい面白いからって、クリスマスに150人のノンクリスチャンが教会に押し寄せた。そしてクリスマスの救いメッセージを、牧師じゃないからそのつぶやいてるのはね、信徒の人が2人でツイートしまくってるんです。キリスト教会ネタをで、それを読んでる人たちがリツイートしたりいいねしたりしながら150人集まったと、ね、うちの教会今回クリスマス信頼会社なかったね、なかったけど、そういうので集まってきてるところ。私たちはどっかでそういう人たちにこうアプローチして、そして自分の信仰生活を明かしして、そしてどっかでクリスチャンってこんな感じっていうのをね、 あの見ていただきたいと思います。私たちの人生が他のノンクリスチャンの方々とどんなふうに違うのかを多くのノンクリスチャンの方々見てるのですよ。だからクリスチャンがクリスチャンらしくなること、そしてクリスチャンがイエス様を愛していること、それをツイートしまくってると人々が集まってくるんですね。私たちはもっともっと大胆に、信仰的にはあのファンダメンタルにね、でも証においてはリベラルにこれツイート、ツイあの神馬の、 あの教会のツイッターのモットーだそうですけど、でも私たちはもっともっと人々の前でキリストの栄光を表していった方がいいと。そのためには私たちは心から恐れを締め出さなくてはいけません。私たちはこの1年自分の心の中の罪に気づき、そしてその賭けを神様に告白して許されてきました。許されてきたよね。神様の前に告白した罪は全て許されるんです。ヨハネの手紙第1の1章にそう書いてあるんですね。私たちに罪がないと言ったら私たちは神を偽り者とする、真理は私たちのうちにはありませんとヨハネは言いました。だからどんどんどんどん神様の前に自分の賭け、自分の意気地なし、自分の頑固さ、自分の罪をどんどんどんどん告白した方がいい。すると神様は許して清めてください。神様が私たちを義と認めてくださるなら、正しいと見てくださるなら、私たちは人を恐れなくなります。ですから人の前で大胆に明かしするものに変えられるでしょう。神様は私たちを清く傷のないものにしようと願ってるんですよ。このイエス・キリストによって私たちは傷のないものにされるんです。清いものにされるんです。別に外出てってね、やたら立派な服着て、きれい、まああまり汚い格好で出ていかなくてもいいけど、でもご立派に見せる必要はありません。当たり前の字で自信を持っていける、それがクリスチャンだということです。だって神様が私を受け入れてくれてるんだもん、神様が私を愛してくれてるんだもん、神様が私のことを許してくださってるんだったら、私たちは人を恐れる必要はありません。人間の分際で人を裁くことのできる人はいません。神様だけが人を正しく裁くことができる。あんまり最近分際でっていう言い方しないよね。聞かん。分際ってわかる？要するにその自分のなんていうか持ち場というか立場というかね、自分の置かれている立場をわきまえなさい、ちゃんと承知していなさいっていう分際っていう言葉を昔はよく使いました。人間の分際で人間を裁くこともできる人間はいないんです。なぜならみんな神様の前に人は罪人だからです。イエス様はだから会員の現場で捕らえられた女性が人々から責められた時、周りの人たちにおっしゃいました。あなた方のうちで罪のない者がこの人にまず最初の石を投げなさい。誰も投げずに帰ってきましたよ、みんなね。年配の人から始めて帰ってきました。面白いね。そのように人間は人間の分際で人を裁くことができません。人に人を裁かせてはならないし、あなたも人を裁いてはいけません。あなたにはその資格がない、人間の分際だもん。でも神は私たちを正しく裁くことができるし、正しく全てをご承知で私たちを見ることができる。だから私たちは神様の前に清く傷のないものにされるっていうのはどれほど素晴らしいことなのかっていうことを覚えてください。もはや作ろう必要がないんですよ。裸でいけるのですよ。誰の前でも神様があなたを義と認めてくださるイエス様の十字架のゆえに、私たちの罪は全て許されていきます。全て清められていきます。全ての恐れが消され、全てのためらいが消えて、私たちは自信を持って与えられたこの人生を神様に向かって思いっきり力いっぱい歩むことができる。それがクリスチャンライフです。それが教会、それが私たちです。それが霊的祝福だって言うんです。また霊的っていう言葉がなんか分かりにくい気がするけどね、言ってみればあなたの存在そのものが変わるっていうことです。
霊的っていうのはね、あなたの存在そのもののことです。体でもない、魂でもない、あなたの存在が霊っていう言葉で表現されています。それが神様によって愛され、受け入れられ、そして清められていくんだ。それがクリスチャンの醍醐味なんです。それが教会に与えられる祝福。はい、5節いきますよ。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。ここで言われている霊的な祝福は、神様があなたを選んだということです。何のために選んだか。自分の子供にしようと愛を持って選んだ。私たちは神様の子供です。ここに人の誇りが生まれ、人の尊厳が生まれ、人のプライドが生まれます。私は神様のもの、神様の子供なんだ。人間の誰も人間の分際で人に人権を与えることはできません。日本国憲法が消えても私たちの人権は消えません。なぜなら神様が私たちを愛し、そしてお選びになっているからです。そのことをしっかりと受け取ったのがクリスチャンだということです。私たちの名誉が剥奪されても、私たちの仕事が消えても、私たちがどんな障害を負っても、神は私たちを愛する子供として見ていらっしゃる。だから私たちはプライドを持って生きている。人を恐れるだけで、恐れないだけではなく、私たちは自分自身を大切な存在として生きていく。それは神様が私たちを愛する子供として選んでいらっしゃるということです。喜んでそのことを信ずれば、それが私たちのものになります。何のために神様はそんなことをしてくださるんでしょう。その理由が6節に書いてあります。神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。その愛する方っていうのはイエス様のことですね。神様がイエス様を通して私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。クリスチャンの受けている霊的な祝福は賛美であります。ここに語られている霊的祝福は神様を褒めたたえることです。今年1年、神様をどれほど私たちは褒めたたえたでしょう。いや、神様すごい、神様あなたすごいわって本当に感動を持って神様をこの1年褒めたたえましたか。もしそうでない方がいらっしゃったら、新たな1年私たちは神様を褒めたたえることにしましょう。神様を褒めたたえる機会がもっともっと増えるように神様にチャレンジしましょう。神様、どうぞあなたの祝福を私に示し、私たちこの召し入られたものをどうぞあなたの栄光をいつも仰ぎ見て、あなたを褒めたたえることができるように、神様どうぞ私の目を開いてください、そう言って祈りながら、神様の恵みの栄光を褒めたたえる地点になるように私たちは願おうではありませんか。何節からイエス様の恵みがそこに書かれているんですね。この方にあって私たちはその血に油がない罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。私たちに与えられている神の恵み、それはまず罪の許しだとパウロは言いました。罪が許される、神様の前に全ての罪が許される、どんな罪も許されて、もう決して裁かれず、そして滅びることもないんだというのは、私たち大きな恵みだと思います。人は皆死にますね。私の父もね、今脳に腫瘍がいっぱいできて、で入院してます。でこの間行ってきましたけれども、本当にほとんど話しかけても反応が微妙にある感じあるかないか、それ見ながらやっぱり神様にもちろん祈って、 あのその 例の救いを祈りながら、あの語りかけて、聞いててくれるといいなと思いながら語りかけて福音を語ってきましたが、でも私たちはどっかでこの地上では死が全ての終わりだと思うことがよくあります。しかしこのイエス・キリストの血による贖い、罪の許しを受けた私たちはもはや死ぬことがありません。あの体は一旦あの口あのボロになってねあの口でよ、あの口でよ、でもまた新しい体に作り変えられます。私たちが神の命を受けているなら、地上の地はもはや私たちに対して何の力もありません。信じてる？本当にあんまりアンチエイジングって戦う必要ないんですよ、だから、はい、いいけどクリーブ塗ってね、あのパックしてね、一生懸命活動乗っけてもいいですよ。乗っけないけど、またバカおかしいから。だって神様数えてるって言うんだもんね、一本一本、あだいぶ数えるの楽になったなって言って、神様お楽ですからね神様にとっては別に追いつくない関係ないから。でもそれくらい私たちの細胞一つ一つまで神様が心配してくださってるわけだよ。だから私たちはこの地上の人生を喜んで生きていけばいいんですよ。与えられている条件の中で体は朽ちます、弱ります、へたります。どんな若い男もつまずき倒れるよ、やがて同時になるもん周り見てれば、そして人類の歴史見てれば、年取らなかった人間なんか一人もいない。そして地上の人生は終わります。しかし私たちの霊は、存在そのものは決して損なわれることがありません。それはイエス・キリストが私たちの霊を、存在をその救いの中に保っていてくださるからです。よかったね、皆さん信じてよかったって思うでしょ。十字架信じて神様の子供になったら、もう決して私たちは死ぬことがないんです。滅びることはないんです。よかったですよ。そのことをもっともっと私たちは喜びながら、だから地上のそのような浮き沈み、そして衰えを感じることなく、私たちは神の前にいよいよ信仰深く歩んでいけばいいんです。8節を見ますと、神様はこの恵みを、罪の許しの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と卑怯さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって、神があらかじめ、ちょっと長い 文が長くて難しいけれども、この方にあって神があらかじめお立てになった身胸によることであり、時が次に満ちて実現します。何が実現するかというと、罪が許された結果、我々が神の子供とされて、そしてこの朽ち果てていく体ではなく、新しい体が与えられて、新しい天と新しい地で、新しい人生が私たちを待っているということです。時がついに満ちて実現するのは、一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるんです。この宇宙、この世界、この被造物世界全部がキリストのもとに正しく収められる世界がやってくる。その時、人間だけじゃないですよ、すべての被造物、天のもの、地のもの、すべてが集められるっていうんですから、山もね、空もね、太陽もね、そして作られたすべての命あるものもね、すべて全く新しい姿に作り変えられて、その世界で私たちはキリストと共にし、王となって治めるんだ。とんでもないことが待っている。とんでもなく素晴らしい世界が待っている。私たちはその御国を受け継ぐんです。ナルニア国物語というね、物語になります。あそこではイエス様がアスランというライオンになって出てきます。で、4人の子供たちがこうそのナルニア国に紛れ込んで、そして、アスランと共に王様になって、そして全ての作られた動物たちと共にその国を治める様子がそこには描かれていますけれども、 あの物語は私たちの天の幻としてふさわしいものです。私たちはイエス様と一緒に新しい天、新しい地、そして新しく全く新しく刷新された、作り直されたこの全ての世界の中で、私たちは王となって、そして女王様となって、その世界を治めるのだということです。だから動物たちもね、共に天国に入りますから。どうもそこら辺ね、ヨーロッパ の神学ってダメなんですよ。被造物っていうのは厳しい視点で人間が管理してコントロールして利用して搾取して使い尽くさないとっていうのがヨーロッパで の考え方なんで、あれなんですが、それは東洋からもっと西洋人が学ぶべきだよね。全ての被造物が神の国にあって全く新しい姿に作り変えられます。動物がいる、喋る動物、喋る犬、喋る猫、喋るネズミ、楽しいですね。リピチップっていうのが宮に出てきますけどね、あんなのいっぱいいる世界になるわけですよ。楽しいです。だってアダムといえば最初エデンの園で動物たちにみんなふさわしい名前つけてコミュニケーションしてたから、だからヘビが出てきて喋っても違和感なく喋ったんですね。なんでヘビのくせに喋るんだって言わなかったでしょ。で他の動物も全部喋ってたからなんですよ。だからヘビが急に喋り出してもエヴァは全然うろたえなかった。そういう世界が私たち待っている。その御国を私たちは受け継ぐんだということです。あらかじめ神様はそれを定めていらっしゃった。そして12節から、あとその保証として私たちが持っているのが聖霊だということが言われています。13節のところですね。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、救いの福音を聞き、それを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。聖霊が今私たちに与えられているよね。ね、皆さん聖霊いらっしゃるでしょ。自分の心の中に聖霊、イエス様をお迎えしたときに聖霊なる神様としてイエス様は私たちのうちに住んでいるわけです。聖霊様いらっしゃるから無視しないでください。その方こそ私たちが御国を受け継ぐ証印だ、保証の印だという。つまり御霊を持たない者はクリスチャンではない。御霊を持っていない人はいくら教会に通ってきていても、教会生活をしていても、御霊によって生きていない人はクリスチャンではありません。だから御霊は私たちにイエス・キリストの恵みを表し、そして私たちを神様に仕えさせる生活をさせる方です。そして私たちは地において証人になります。御霊を持てば私たちはキリストを愛するのだ。これ大事なポイントです。教会エクレシアの特徴はキリストを愛しているということです。皆さんイエス様好き？イエス様のことを愛してる？愛してください。だってこれイエス様からのラブレターよ。これ2000ページもあるラブレター書いてプレゼントされたらどんな鈍い人でも感動するでしょ。でもこれもらって、そしてこれ全部神様からのラブレターだから、そしてその愛がイエス・キリストによって私たちに与えられたんだったら、その愛に応えようとするでしょ。愛をいっぱい受けてそれでも愛そうとしない人っていうのは、まあ人でなしだよね。クリスチャンのエクレシアの特徴はキリストへの愛です。私たちはキリストを通して神様の愛をいっぱい受けています。だからキリストを愛しましょう。言われなくても愛してこいって皆さんと。そして2番目に、じゃあキリストへの愛はどのようにして表されるか。それは私たちが聖霊によって導かれて生きることで私たちはキリストへの愛を表すものになる。つまりキリストを主として仕えていくということ。 キリストを主としていなければクリスチャンではないわ。あの形だけ洗礼水くぐってもキリストにお会いしキリストに仕えなければクリスチャンではありません。どっかで私たちはキリストを愛していこう、キリストに仕えていこうとすると心の中に抵抗感を感じるんですよ。だってそもそも私たちは罪人だったんだもん。神様抜きでずっと生きてましたから。だから神様と共に神様に従って神様を愛して生きるなんていうのは最初慣れるわけがないんです。違和感いっぱい。でも聖霊は私たちを心の内から励ましながら私たちが祈るように、私たちが御言葉に従うように、そしてキリストと一つにつながるようにと私たちを招いてくださる。その声に耳を傾けて私たちがクリスチャンライフを立て上げていくならば、私たちは本当にエクレシアらしくなります。キリストを愛しキリストに仕えること、そしてそのために献身しようとする人々、それこそが神のエクレシアなんです。まずそのことを私たちに神様がどれほどの大きな恵みをくださっているのかということをまず示すために、パウロはこのエペソの手紙を最初書きました。どれほどの素晴らしい恵みが与えられたか、与えられているか、そしてそれに私たちが思わずも応えようとする、それがエクレシアの姿。だからこの一年を振り返り、そして新たな一年に歩み出す時、私たちはもう一度その恵みをじっくりと心の中に映しながら、そうだ、私はこの一年どれほどイエス様を愛してきたか、イエス様のために時間を割き、イエス様のために思い、イエス様のために生きてきたか、そしてイエス様を主と信じ、そして主のしもべとしてその方の身思いに従って歩んできたか、それを私たちはじっくりと黙想し、そして新しい年、主よどうぞこのしもべをさらに作り変えてください、私を清め、どうぞあなたの御心をこの身に実現させるものにしてください、そして人生を今ひとたびあなたに委ねていきます、そう決心して神様に期待しながら新しい年に踏み出していくものとされたいと思います。お祈りしましょう。天の父よ、あなたは誠に愛の方であります。その豊かな恵みをイエス・キリストによって私たちのうちに豊かにあなたは注ぎまた与えてくださいました。私たちはその恵みに本当に目が開かれ、そして心開かれ、あなたにその愛にお応えする人生へと歩み出していきとうございます。どうぞあなたが私たちの一人一人を、この私たち、この私を清め満たし、そしてどうぞ力づけてイエス・キリストの愛をこの身にしっかりと受けながら、その身胸に従っていく人生を歩むことができるように、どうぞ新たな一年、あなたが新しい望みを与えて踏み出させてくださいますようにお願いします。感謝を持ってあなたの前に私たちは手を挙げます。あなたがどうぞこの身を清め、あなたのエクレシアらしく私たちの人生を導いてください。どちらのままで結構です。新たな年に向けて神様に今一度この人生を委ねたいと願っていらっしゃる方は目を閉じたままで手を挙げてください。私も見ません。ありがとうございました。神様に向かって手を挙げてますからね。はい、ありがとうございます。よろしく結構ですよ。主よ、ありがとうございます。あなたが一人一人の心に語りかけ、導きを与え、 あなたの前にまひとたびの献身をさせてくださったことをありがとうございます。どうぞあなたのために、そしてあなたの前にもっともっと心に移しながら、私たちの人生を通して神の栄光が輝く一年をお与えください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、ありがとうございました。それでは一つ賛美したいんですけれども、プログラムと違いますが、聖歌の232を歌いましょう。 5.23。 はい、どうぞお立ちください。
お父様、ふだおさんにします。先週1週間無事に終えられたこと、また今週もこうして礼拝から始めていることを感謝いたします。今年1年それぞれ忙しい中でもあなたから離れることなく、こうして礼拝で1年を終えることができることを感謝いたします。ありがとうございます。どうか来年1年間も私たちがあなたを忘れることなく、あなたと共に歩んでいくことができるようにしてください。献身の証として献金を捧げしました。神様の御用のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様の御前でお祈りいたします。
アーメン。では共に心を合わせ、声を一つに主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや中央に出ておりますのでご利用ください。では祈りましょう。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を取りましょう。神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまたいよいよ限りなく、また特に新たな年の上に豊かに満ちあふれますように。アーメン。新たな年に希望を持って歩み出します。